皆さんこんにちは。技術の深掘りポッドキャストテックトークチューンへようこそ。メインホストの甲斐です。
そしてアシスタントホストの未来です。今日もよろしくお願いします。甲斐さん。
はい、未来さん。今日はタイプスクリプト開発者の皆さんにとって非常に重要なテーマ、 TS コンフィグデッド JSON の推奨構成、特に2026年版について深掘りしていきたいと思います。
2026年版ですか。ちょっと先の未来の話ですね。タイプスクリプトもどんどん進化していますもんね。
まさにその通りです。特にタイプスクリプト 6.0 で多くのデフォルト値が変更され、設定が以前よりもずっとシンプルになりました。これは開発者にとって非常に喜ばしい進化だと思います。
デフォルト値が変わるというのは新しいプロジェクトを始めるときに特に影響がありそうですね。推奨構成気になります。
そうなんです。まず最初に強調したいのがストリクトトゥルーの有効化です。これはタイプスクリプト 6.0 からはデフォルトでトゥルーになっています。
ストリクトトゥルー、よく聞くオプションですね。これ一つで何が変わるんでしたっけ。
良い質問ですね、未来さん。ストリクトトゥルーを有効にすると、実は8つの非常に重要な型チェックオプションが一括で有効化されるんです。例えばノーインプリシットエニー、暗黙的なエニー型を許可しない、ストリクトナルチェックス、ナルやアンディファインドが許容される型を厳密にチェックする、ノーインプリシットリターンズ、関数が全てのコードパスで値を返すことを強制するなどが含まれます。
なるほど。それらのオプションがまとめて有効になるんですね。それぞれのオプションが具体的にどういうメリットをもたらすんでしょうか。
最も大きなメリットはコードの安全性と信頼性が格段に向上することです。例えばストリクトナルチェックスが有効になっていると、変数にナルやアンディファインドが入る可能性のある場所では明示的にそれらを処理しないとコンパイルエラーになります。これによりランタイムでの cannot read property of undefined のようなエラーを事前に防ぐことができるんです。
あのエラー、開発中によく遭遇します。それが防げるのは大きいですね。
また、ノーインプリシットエニーによって型が不明な変数や引数には明示的に型をつける必要が出てきます。これによりコードベース全体の型情報が豊かになり、エディターの保管機能やリファクタリングの恩恵をマックスで受けられるようになります。
つまりより堅固でメンテナンスしやすいコードを書くために必須のオプションということですね。デフォルトでトゥルーになったのは嬉しい変化です。
その通りです。新規プロジェクトでは必ずストリクトトゥルーが有効になっていることを確認してください。さて次に進みましょう。タイプスクリプトの型定義でよく使われるけれど、実は現代のベストプラクティスから外れつつあるものがあります。それが enum です。
enum ですか。定数をグループ化するのに便利で私もよく使っていました。何か問題があるんですか。
はい、実はタイプスクリプトの enum はタイプスクリプトの設計目的である式レベルの構文追加を最小限にという原則に反する異例的な存在なんです。他のほとんどの型システムがコンパイル時に完全に削除されるのに対し、 enum はランタイムに JavaScript コードを生成します。
ランタイムに JavaScript コードを生成するのはどういうことですか。
例えば enum カラーレッドグリーンブルーと定義すると、コンパイル後の JavaScript ではバーカラーカッコカラーカッコカラーレッドコール1イコールレッドなど、カラーカッコカラーグリーンコール2イコールグリーンのようなコードが生成されます。これはオブジェクトと双方向のマッピングを持つコードなので、バンドルサイズをわずかですが増やしてしまいます。
なるほど。 JavaScript のコードとして残るんですね。それが問題なんですか。
はい、いくつか問題があります。一つは先ほど言ったようにバンドルサイズに影響すること、もう一つはトリーシェイキングが効きにくい点です。トリーシェイキングというのは使われていないコードを最終的なバンドルから削除する最適化のことですが、 enum が生成するランタイムコードは一部しか使われていなくても全体が残ってしまうことがあります。
それはパフォーマンスに影響しそうですね。他にもありますか。
Node.js のドットストリップタイプスという機能があります。これはタイプスクリプトファイルを直接 Node.js で実行する際に型情報を剥がして高速化するものですが、 enum が生成するランタイムコードはこの機能の対象外なんです。つまり enum を使うとこの最適化の恩恵を受けられないことになります。
それは知らないことでした。では enum の代わりに何を使えばいいんですか。
現代的な選択として強く推奨されるのが as const assertion を使ったオブジェクトです。例えば const colors レッドレッドグリーングリーンブルーグルー as const のように定義します。
as const ですね。これはどういうメリットがあるんですか。
as const を使うとそのオブジェクトのプロパティが読み取り座標のリテラル化として推論されます。これによりカラーズレッドはただの文字列レッドとしてではなく、リテラル化レッドとして扱われ、 enum と同じような型正義性をコンパイル時にもたらします。
コンパイル時だけで JavaScript コードが生成されないんですか。
その通りです。 AsConst はタイプスクリプトの型システムの一部であり、コンパイル後に JavaScript コードとして何も残りません。つまりバンドルサイズを増やさず、トリーシェーキングの Java もせず、ドットストリップタイプスによる最適化のババも妨げません。完全にゼロコストの抽象化を実現できるんです。
なるほど。型正義性は保ちつつ、ランタイムのオーバーヘッドをなくせると、これはもう enum を使う理由はほとんどないということですね。
まさにその通りです。新規プロジェクトでは enum ではなく AsConst オブジェクトを使うことを強く推奨します。既存のプロジェクトで大規模な変更が困難な場合は別ですが、可能であれば移行を検討する価値は十分にあります。
勉強になりました。これでまた一つタイプスクリプトをモダンに書くための知識が増えました。
さて、最後にモジュールレゾリューションについて少し触れておきましょう。これは tsconfig.json の中でもタイプスクリプトがモジュールをどのように解決するか、つまりインポートやリクワイア文で指定されたファイルがどこにあるかを決定するための非常に重要な設定です。
モジュールレゾリューション、これもよく見かけるオプションですが、具体的にどういう影響があるのでしょうか。
この設定が適切でないと、タイプスクリプトがファイルを正しく見つけられず、型エラーになったり、最悪の場合はコンパイルが通らなくなったりします。特に Node.js のモジュール解決戦略と Webpack やロールアップのようなバンドラーの解決戦略は異なる場合があるので、プロジェクトの環境に合わせて正しく設定する必要があります。
それは大変ですね。設定を間違えると開発効率にも影響が出そうです。
ええ、例えばノードやバンドラーといった値がありますが、これらを正しく選ぶことで開発環境での型チェックと本番環境でのバンドルがスムーズに行われるようになります。もしモジュールのインポートで困った経験があるなら、このモジュールレゾリューションの設定を見直すことが解決策になるかもしれません。
なるほど。縁の下の力持ち的な設定ですね。今日の話を聞いて tsconfig.json の設定の重要性を改めて感じました。
そうですね、 TypeScript 6.0 でシンプルになったといえど、 Strict True の活用、 enum から AsConst への移行、そしてモジュールレゾリューションの適切な設定は、今後も TypeScript プロジェクトを健全に保つための鍵となります。
カイさん、今日は TypeScript の tsconfig.json の推奨構成についてとても分かりやすく解説していただきありがとうございました。特に enum の話は目から鱗でした。
どういたしまして。未来さん、リスナーの皆さんもぜひご自身のプロジェクトの tsconfig.json を見直してみてください。きっとより堅固で快適な開発体験が得られるはずです。
はい、それでは今日のテックトークチューンはこの辺で、次回もまた技術の深い話をお届けしますので、お楽しみに。
さようなら。
さようなら。